株式会社ジョブレインボー代表の星健人さんに、自分らしく働く LGBT の就活転職の不安が解消する本をご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願い
しま
します。
お願いします。
ということで、じゃあまず星さんに早速なんですけど、こ
は
の
い。
本の見どころをご紹介いただければなと思ってるんですけど、どういうところが見どころですかね？
一番の見どころは、もちろんこう LGBT の就活転職っていうところのテーマで、やっぱ当事者がこう悩んだりとか、心配したり不安に思っちゃうことを、じゃあ具体的にどうすればいいのっていうような、まあ、解決策をまとめている本なんですけど、結構その就活本とかって、絶対内定とか、なんかこう内定を取ることがすごい目的になってしまっているところが多いのかなっていうふうに思ってまして、で、この本っていうのは内定を取ることだけを目的にしているんじゃなくて、自分らしく働くっていうところが一つのテーマにもなっているので、こう自分らしく働くためにはどういう企業で働くのがいいのかっていうところであったりとか、まあ、実際こう内定した後に、じゃあ自分らしく働くを叶えるってどういうことができるのかっていうところまで、内定後の話まで結構入っているんですね。なので、すごいテクニカルなことだけを言って、まあ、とにかく就活生とか転職している人に内定を取ってもらうっていうことを目的にしているよりは、本当にこう自分らしく働いていただく上での、まあ、ライフプラン、キャリアプランっていうところの作り込みから、じゃあ逆算して企業がどういうところがいいのか、企業選び、では面接とかエントリーシートで気をつけることは何？で、内定後に、じゃあ内定式ってどういうふうに参加すればいいのかとか、内定した後に、例えばその会社がもし、こう、LGBT に関して理解のない会社であったら、どういうふうに、こう、自分が当事者として、まあ、声を上げて会社を変えていけるのかっていうことを、まあ、一冊にしているので、そういう意味では、なんというか、こう、付き合いが長くなる本なのかなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。
これお書きになった経緯というか背景みたいなのを教えていただけますか？
一つは、やっぱりその、なんか世の中にある LGBT に関する書籍って、企業向けとか、一般消費者向けっていうんですかね。なんか、当事者に向けたものってないよなっていうのが、すごい疑問としてあって、どちらかというと、企業に対してこうした方がいいですよ、当事者はこういうこと困ってますよ、で、じゃあ当事者がそういう困りごとに対してどういうふうにサバイブしていくのかっていうのが、まあ、全然こう、世の中に情報として、まあ、リソースがないっていうところが、まあ、課題感としてあって、まあ、そういうことであれば、じゃあ少なくとも就職活動っていう、就職活動、転職活動っていうテーマであれば、まあ、我々が得意としているというか、まあ、ナレッジがあるところなので、その本をやっぱり当事者に届けたいなっていうふうに思っているっていうのが、結構一番最初の始まりで、たまたまその当時、ちょっと前から編集者の方と付き合いがあったので、この証英社っていう、普段はこう、エンジニア向けのプログラミングの本とか、そういうハウトゥー本出している会社さんなんですけど、まあ結構そのハウトゥー本っていうところで言うと、この本とかもすごいイラストが入ってたりとか、なんかこう図が入っていたりとか、結構こうわかりやすく、読み物っていうよりは方法論的なものを、やっぱりまとめるのが得意な会社さんだったので、まあ、ちょうどお互い噛み合って、こういう本を出すってことになりました。
ということは、じゃあ、あえてこう、わかりやすくというか、ハウトゥーに寄せたというか、そうい
そう
う、
ですね。
見せ方で今回はやってみようっていうのが一つあったということですかね。
そうですね。なんか僕がもともとすごい感じていることとして、なんかこう、企業向けにこういうことしてくださいって、なんか正解があることなんですよね。まあ、例えば、異性婚しかない会社に対して、同性パートナーシップを進めましょうって、別に、なんて言うんだろう、悪いことないというか、会社に対してこういうふうにしてくださいっていうのは、もうこう絶対的な正義だけで語れる領域なんですよね。逆に当事者に対して困りごとについて、どういうふうにこう立ち振る舞うべきかって、まあ、正解がやっぱりなくて、ともすれば、世の中にある偏見とか差別っていうのをある程度肯定して、行動しなきゃいけないわけですよ。例えば、本来は当事者の方がそんな隠すとか、嘘をつくというか、ごまかすとか、そういうことしなくてもいいはずなのに、でも今現状をオープンにしてくださいっていうふうには、一足飛びにはやっぱ言えなくて、じゃあどうすれば、そのカミングアウトとかをしなくても、会社にこう自分の要望を伝えられるのかとか、まあそのカミングアウトの仕方でも、言い方によってはすごいわがままに聞こえちゃうから、そう聞こないようにどうすればいいのか。でもそれって結局本当は当事者がするべきではない努力であって、まあ、世の中に偏見とか差別があるからやらなきゃいけないことになっちゃってるんですね。 それをやっぱりこう我々の立場から言うってすごいハードルが高くて、まあ、ともすればやっぱりさっき言ったようにこう差別っていうのを肯定して世の中にこういう差別があります、だからあなたたちはこういう努力が必要ですっていうふうなメッセージにもなりかねないので、まあ、今までこう LGBT に関する団体とかが、まあ、やっぱり避けてきたような道ではあるんですね。ただやっぱり我々は会社としてやっているので、当事者に対してただまあ世の中は変わってるから大丈夫ですとか、そういう安直なメッセージだけではなくて、かといっていやセクシャリティを隠していた方が世の中行きやすいですよっていう、なんかすごい後ろ向きなメッセージだけでもない、両方をちゃんと本人がどう生きたいかっていうキャリアプランとライフプランに合わせてお伝えしていくっていうところが、まあ、結構我々としてはこう LGBT っていう業界全体の、まあ、ちょっと挑戦でもあるし、まあ、課題感として、あの就職活動転職活動で結構こうあるあるな当事者特有の、まあ、失敗とか勘違いとかあるので、そこはしっかり伝えたいなと思って、まあ、書き始めたというところになります。
はい、深いですね。いい話ですね。なんというか現実の状況が今理想的な状態であるわけではないということを受け止めた上で、その中でどう生きるかっていう、その方法論に踏み込んだっていう、そういう感じですかね。
あ、そうですね、まさにその通りです。まあね、結構当事者の方でもなんか自分らしく働いていいんですよみたいなメッセージを伝えると、うん、なんかこう、あ、じゃあ私は当事者として自分らしく就活しようってなった時に、そのセクシャリティに関するところっていうのは、例えば性自認の通りに働いていいと思うし、別に性的指向、つまりまあ同性が好きか異性が好きかなんて仕事関係ないので、まあ、そういうところでなるべくこうストレスがないところで働くとか、同性同士でもそのパートナーシップが結べる会社で、福利厚生受ける会社で働くとか、そういう選択はあるんですけど、その世の中には全くセクシャリティとは関係のないところで就活とか転職に関して、やっぱり評価されちゃう項目いっぱいあるんですよね。まあ、服装、身だしなみとか言葉遣いとか。で、結構当事者の方って、こう自分らしく働いていいんだって思っちゃうと、なんか例えばうちのサービスとかの利用者たまにいるのが、もう髪の毛が真っ赤で、これが私らしい服装ですみたいな感じで来ちゃって、でも我々が今推し進めているのって、セクシャリティに関してはフェアな環境を作りますよと。ただ、例えば服装とか髪型とかで、例えばそのトランスジェンダーの方で、こう女性らしくありたいっていう気持ちが強すぎて、すごいこう体のラインが見えるこうボディコンみたいな服で着ちゃったりとか、髪の毛もこうバサーみたいな、すごいこう、あの、ちょっとこう長くて、ちょっとこう、なんていうんでしょう、清潔感がない感じで行っちゃったりとか。でもそうじゃなくて、まあそこはもう完全に、なんていうんでしょう、別に異性愛者っていうか、シスジェンダー、ヘテロセクシャルの方々と同じこう目線で見られちゃう部分なので、セクシャリティに関してマイナスはなくても、やっぱりその髪型とか服装とかっていうのではどうしても判断されちゃうところもありますよっていうの。そこのこうラインっていうのが結構当事者の方で間違えちゃったりとかして、まあ、本来だったら全然セクシャリティ関係ないのに、なんかそういうところで落とされて、ああ、自分やっぱりこう LGBT だから落とされちゃったんだとかっていう落ち込んじゃう方もすごく多いんですよ。うん、まあ、そういうのを少しでもなくしたいなと思って、うん、まあ、ちょっとこう厳しいことも、うん、まあ、この本ではまあ言ってるかなっていうところがあります。
なるほど、なるほど。自分らしさっていうところと、今社会に広がってる社会のある意味常識とか規範とかっていうところとのうまい付き合い方みたいなところ
ですかね。そうですね。
そうなんですよ。なるほど。すごい大事な話だなと思いました。うん。
そうなんですよ。なんか、まあ、とはいえやっぱその世の中の規範とかがこう LGBT が生きづらい、なんでしょう、原因でもあるので、なんかそれをある種肯定しなきゃいけないっていうところに、うん、まあ、自己矛盾的なものはありつつ、まあ、それって結局段階的なものなので、うん、まあ、今我々がやるべきことって、まあ、そういうセクシュアリティに関してフェアな状況を作っていくことで、その次に、まあ、例えば服装とかも、まあ、だんだん世の中は今すごい変わってきてると思いますし、はい、そもそもこう、オフィスに行かなくてもいいみたいな、まあ、そういうふうな変化があるように、まあ、服装とか髪型とかもだんだん良くなると思うんですけど、でもそれと LGBT の話って全く別なので、やっぱりそこは、なんていうか、ちゃんと伝えてあげないと、本人たちが辛い思いしちゃうんじゃないか。
うん。
ところは結構一番の始まりであります。
うんうんうん。なるほど。
いいですか？
はい。
いろいろありがとうございます。私もこう、ザザーっと読ませていただいて、先ほど厳しいことも少し書かないといけないなと思ったっていうふうにおっしゃってたかなと思うんですけど、ね、 私が一番っていうか、私がすごい星さんらしいなと思ったところが、92ページの LGBT フレンドリーな企業だけにエントリーを絞らないっていうのが、なんか星さんらしいなとすごく感じました。なんかそこにこだわるんじゃなくって、少しでも気になる企業はできるだけエントリーしてみましょうとか、あとは162ページの職場でカミングアウトした時のメリットデメリットみたいなものも、こうちゃんとこういうことあるよっていうのを書いていらっしゃるところとかがすごく星さんらしいなと思いました。なんかこういうところがもしかしたら厳しいところもお伝えしないとっていうところなのかなと思いつつお話をお伺いしてました。
ありがとうございます。結構そこはすごい重要なポイントなので、その LGBT フレンドリーな企業にやっぱ絞っちゃう当事者すごい多くて、で絞っちゃっている人って結局志望動機とかを聞いたら、なんかその業界とか職種で選んでるっていうよりはもうフレンドリーかどうかで選んでるので、出てくる志望動機が、あの弊社のことをどういうふうに志望してくれて来てくれたんですかって聞くと、 LGBT フレンドリーな会社だから来ましたみたいな。でもそれって会社からするとなんか給与が高いから来ましたみたいなのとあんまり変わらなくて、なんかそれこそなんかそういう条件面で自社を判断してくれたんだかになっちゃって、 LGBT フレンドリーだったらどこでもいいなら別にうち以外にもたくさんあるよねっていうところで、フレンドリーかどうかって本当一要素でしかなくて、例えばフレンドリーなところがいいんですっていうことの前に、まず自分がこういうような例えばキャリアとか人生歩んでいく中で、まあ、キャリアアップとして御社選んだとか、業界としてやっぱりこう自分が解決したい課題がそこにあるから志望しましたとか、そういうような話があって、でその中でも特にフレンドリーでやっぱりこう会社として今後成長性があるって思いましたとか、まあ、そういうこと言わなきゃいけないのに、なんかこうフレンドリーだけで選んでると結局そういうとこまでなんかこの業界がどうとか職種がどうとかってないままこうフレンドリーだからになっちゃうし、かつやっぱそれって入った後も辛い思いするんですよね。受注ハック、フレンドリーだけで入っちゃった人は、まあ、人軸で選んでる就活生とかは大丈夫なんですけど、別に周りの人がこう受け入れてくれるとか、こういう人と働きたいっていう気持ちが強い人はそれでいいんですけど、やっぱりこう、仕事って、まあ、辛いことたくさんあるのに、やっぱ将来的に自分がこういうことをしたいっていうのの延長線上にそれがない仕事をしちゃうのは、相当しんどいので、結局、入って1、2年で辞めちゃうとか、で、初めて、あ、自分のやりたいことってなんだろうって考えて、まあ、ちゃんとした仕事に就くみたいな、やりたい仕事に就くとかあるんで、まあ、ここは結構厳しめに言ってるようなところですね。まあ、なんで、うちの会社がフレンドリーな企業を紹介する会社なんですけど、フレンドリーな会社だけ選ばないでって言ってるっていうところですね。
ありがとうございます。ね、
星さんの方からこれは伝えておきたいとかありますか？
この本の結構面白いっていうか、面白いか分かんないんですけど、まあ、例えば面接の最中に結構想定質問とかがよくあって、カミングアウトした時にこういう反応ありますよっていうのをいろいろ128ページで書いてるんですね。なんか結構カミングアウトするとなんか勘違いされちゃうこととか、なんか相手がテンパっちゃうとか、めっちゃ嫌なこと言ってくるとか、逆に全くなんかそこはスルーされるとか、いろんなケースがあって、当事者って結構こう、なんて言うんでしょう、すごいこう、勇気を振り絞ってカミングアウトしているのに対して、必ずしも本人が想定したような返答が来ないので、そこに関して、じゃどう回答するのか。まあ、例えば、ゲイですとかってカミングアウトすると、トランスジェンダーの方と勘違いされちゃって、ああ、女性になりたい方なんですね、とかってなって、じゃあちょっとうちお手洗い誰でも取れとかないんですよ、みたいな、とか言われちゃうことあるんですけど、まあ、それ違うんだよってことを冷静に話せるように。回答例作っていたりとか、逆に沈黙しちゃった時とか、なんかむしろこうカミングアウトして相手がテンパったら、もう主導権握るぐらいのチャンスを捉えてくださいみたいな話とかもすごい書いていたりとか、まあそういう本当にこう具体的な、やっぱ我々だからこそ、いろんなこう就活で転職者見てきて、面接官の反応見てきたうちだからこそ、結構その書ける具体例なのかなっていうふうに思っていますね。
ありがとうございます。
あともう一個が96ページのオリジナリティのある志望動機と自己 PR の作り方っていうところなんですけど、ここも NG 例としてさっき言った LGBT フレンドリーが志望動機って良くないですよって97ページに書いていたりとか、あと98ページにもセクシャリティが自己 PR の強みっていうの結構最近増えてきちゃってて、 まあ、今だとまだ企業側がなんかこう、LGBT ってことを知り始めたぐらいなので、まあ、確かに私はゲイなのでセンスがあって、なんか御社のようなファッション業界で活躍できますみたいなことで、やっぱ通っちゃうことがあるんですけど、例えばマーケティング職とかでも、うん、ゲイなのでこう女性の気持ちも男性の気持ちも分かってみたいな話をやって、でもそれも結局偏見なんですよね。ゲイだからといってセンスがない人ってたくさん私見てきてますし、別にゲイだからといって女性の気持ち分からないですし、うん、まあもしかしたらそのちょっとこう男性に恋愛ってところで共感する部分あると思うんですけど、なんかそれも結局偏見になっちゃうんですね。で、プラス、やっぱある程度知識がある担当者からすると、なんか私大型だからおおらかなところが強みですみたいな。それぐらいにしかやっぱ聞こえなくて、結局 LGBT っていうのは本当その人の位置、属性、個性でしかないので、だからこういう強みを持ってるっていうよりは、LGBT だからこういう経験をしてきて、例えば、いじめにあったことがあるから他の人の気持ちに寄り添えるようになったって、別にそれは経験なので、
なるほど。
セクシャリティがあることで経験があって、その経験によって強みが生まれるっていうのはあるんですけど、セクシャリティがイコール強みとは結びつかないんですよね。これ多分いろんなこう、なんていうでしょう、ところと結びついてるんですけど、まあ、なので、例えばトランスジェンダーだからこういう経験をして、だから自分はお手洗いのこととか、人の気持ちに寄り添ったデザインを考えれますとか、それは、なんていうか強みになることだし、説得力があるんです。でもセクシャリティイコール強みだと説得力ないよっていうのは結構伝えてるんで、この本を読んだ当事者の方は、すげえオリジナリティがあるエントリーシートとか書けるようになると思うので、でプラス、別にこの本って、決して当事者のためだけではなくて、当事者をやっぱ取り巻く人、就職活動、転職活動悩む人多いので、まあもちろんそのプロの方で言うとキャリアアドバイザーとか、就労移行支援をしている方とかにも意味がありますし、そもそも自分らしく働くって、こうどういうことなんだろうって悩んでる人にとっては、結構冒頭キャリアプランとライフプラン、あと自己分析っていうのをメインにしているので、決して LGBT だけじゃなくて、こう、なんていう世の中にこう内定しか、なんだろ、目的とした本がないなって時に、この本を読んで、まあ、人生振り返りながら、自分にとってこうベストな、働く仕事先っていうのをこう見つけるために、こう全ての人に読んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思っている本になります。
ありがとうございます。ジョブレインボーの星健人さんでした。星さん、
ありがとうございました。
ありがとうございます。